Good morning.
おはようございます。
Preparing this sermon was really the first time in my life that I have given serious thought to the ascension of Jesus.
今回、メッセージを準備していて、イエス様の昇天についてじっくり考えるのは生まれて初めてのことだなと気づかされました。
I take it that the task excuse me.I take it that the task of the preacher is to proclaim the gospel, the good news of what God has done, is doing, and will do.
説教者の務めは福音を語ること、つまり神様がなさったこと、今しておられること、これからされること、これらすべての良い知らせを語ることだと理解しています。
But as I began to think about the ascension, I found myself wondering how it is that the ascension is good news.
しかし、昇天について考え始めたときに、昇天が良い知らせだと言い切れるのだろうかと思わされました。
It seems like it should be. After all, the New Testament mentions it often, and the great creeds of the church include it in the key descriptions of what Christ has done.
イエス様が昇天されたことは良い知らせであるはずです。なぜなら、新約聖書には昇天について多くを語っていますし、教会の教義においても、昇天はイエス様が成し遂げた技の中核を占めているからです。
According to the Apostles' Creed, Jesus not only rose from the dead on the third day, but also ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. And the Nicene Creed says the same.
使徒信条では、主は3日目に死人のうちからよみがえっただけではなくて、天に昇り、全能の父なる神の右に座したと告白します。ニカイア信条でも同じ告白をいたします。
Every line in these creeds tells us good news. So we must ask, how is the ascension of Jesus good news?
このように信仰を告白する信条の言葉一つ一つは福音を語ります。であれば、イエス様の昇天が福音、つまり良い知らせであるとどうして言い切れるのか、真剣に考えてみる価値はありそうです。
But there also seem to be reasons for thinking that the ascension of Jesus is not good news.
同時に、昇天は良い知らせではないと考えられる理由もありそうです。
After all, what could be so good about the news that Jesus has left us?
イエス様が去って行かれたことに何の良い知らせがあるのだろうか。
Imagine for a moment that Jesus had not ascended. He could have led his church right here, directly. Church history might have been quite different.
もしイエス様が昇天されなかったとしたら、と考えてみてください。地上にいるイエス様が直接ご自分の教会をリードして今に至っていたかもしれない。そうであったなら、教会の歴史というものは全く違ったものになっていたでしょう。
The stories of Jesus after the resurrection make it clear that he could travel through space in a way that we don't understand. Perhaps Jesus could have traveled the world miraculously preaching. You might not have had to listen to me this morning.
私たちには理解できないことなんですけれども、復活されたイエス様は空間に縛られないお方として描かれています。どういうことかというと、世界中どこでも自由に行かれて、どこででも説教を語られるお方。そうだとしたら、もしかしたら、今日皆さん、私から説教を聞く必要はなかったかもしれない。
And think about defending Christianity against skeptics or confirming our own faith. If Jesus hadn't ascended, perhaps we could have called him in as the ultimate argument stopper.
例えば、疑い深い人たちに私たちがイエス様の教えを弁明しながら議論をするような時を考えてみてください。または自分の信仰を再確認するような時を考えてみてください。そういう時にもしイエス様が天に昇られていなくて、まだこの地上におられるのであれば、私たちはイエス様をそういう時にお招きして、すべての疑問や難問を解決する方としてお招きできたかもしれない。
Sure, Jesus told Thomas that those who believe without seeing are blessed, but I think that many of us would be willing to sacrifice that extra blessing.If it allowed us to have our faith confirmed by meeting the risen Jesus.
確かにイエス様はトマスに見ずに信じる者は幸いですとおっしゃいました。でももし今私たちは目に見える形で復活のイエス様に会えて自分の信仰は間違っていないということを確認できるんだとしたら、多少の祝福を犠牲にすることがあっても構わないと考える人がいてもおかしくないんではないでしょうか。
I get the sense from this passage that the disciples weren't so sure about what had happened either.
今日の使徒行伝の箇所を読むと、弟子たちはこの時何が起こっていたのかわからなかったという印象を私は持っています。
They asked him a question about when Jesus would restore the kingdom to Israel, and Jesus refused to answer.
弟子たちはいつイスラエルの王国を再建してくださるのですかと問いました。でもイエス様は答えられなかった。
Then as they watched, Jesus ascended out of their sight.
その答えを聞くまでもなく、弟子たちが見ている間にイエス様は天に上げられて見えなくなったと聖書は記しています。
They seem to be standing there in a daze because when the two men in white robes appear, they ask them, why do you stand here looking up toward heaven?
弟子たちはその時放心状態で突っ立っていたようです。白い衣を着た人が二人、なぜあなた方は天を見上げて立っているのですかと尋ねている様子が描かれています。
The disciples do not seem to have expected this twist in the plot.
弟子たちはこのような展開になるとは想像していなかったようです。
But it is my hope that by the end of this service, you will be convinced that the ascension of Jesus is truly good news.
しかしこのように申し上げてきましたけれども、今日の礼拝の終わりには皆さんお一人お一人がイエス様が昇天されたことは良い知らせであったと確信を持って帰られることを私は願っています。
The key point is to see that the ascension of Jesus is his royal enthronement.
ポイントとなるのは、イエス様が昇天されたということは、イエス様が王座に着座されたことであるということにあります。
He does not ascend to any old place. Paul tells us in Ephesians chapter 1, verses 20 to 21, that God not only raised Christ from the dead, but also seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come.
イエス様は昇天されて、ただの場所に着かれたのではない。エペソ人への手紙1章20節21節でパウロがイエス様が着かれた場所のことをこう表現しています。神はキリストを死者の中からよみがえらせただけでなく、天上においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれましたと。
To sit at God's right hand is to be enthroned as ruler. Even the way he ascends hints at his royal enthronement.
神の右の座につく、それは支配者として大いにつくという意味です。イエス様が昇天された様子からも、イエス様が実際に大いに疲れたんだということが暗示されています。
Acts tells us that a cloud took Jesus out of the disciples' sight. In the Old Testament, it is the Lord who is described as riding on clouds.
なぜそういうことが言えるかというと、使徒の働きでは、イエス様は雲に包まれて見えなくなられたと記しています。旧約聖書においては、雲に乗って来られる方、これは父なる神のことを言っているからです。
Listen to Psalm 68, verses 4 to 5. Sing to God, sing in praise of his name. Extol him who rides on the clouds. Rejoice before him, his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.
例えば詩篇の68篇4節5節。神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を整えよ。その皆は主、その御前で喜び踊る、小躍りして喜べ。みなしごの父、やもめの裁き人は聖なる住まいにおられる神、そういうふうに言っています。
This is why the creeds are so specific. Christ not only ascended to heaven, but is seated at the right hand of God the Father Almighty.
だから使徒信条は、はっきりと告白しているのです。主は天に昇られただけでなくて、全能の父なる神の右に座したまえりと。
Christ's royal enthronement is thus the first reason the ascension is good news.
昇天が良い知らせである理由の第一点、それはイエス様が昇天されたことによってイエス様は大いに疲れたからです。
The second reason the ascension is good news is that it somehow makes possible the sending of the Holy Spirit.
昇天が良い知らせである理由の第二点、それは昇天されたことによって聖霊様が下られることが可能になったように聖書は言っているからです。
Now the Holy Spirit was already an active character in the story before the ascension. Acts 1:2 says that Jesus had been giving instructions to the chosen apostles through the Holy Spirit up to the day of his ascension.
そうは言っても、イエス様が昇天される以前から、聖霊様はすでに働いておられたような描写が聖書の中にはあります。例えば、使徒の働き1章2節では、イエス様は天に上げられるまで聖霊によってお選びになった弟子たちに命じられたという表現があります。
But the Holy Spirit had not yet been given to the disciples in the special way that the Father had promised.
しかしこの時点では、父なる神が約束された形では聖霊は弟子たちに与えられていませんでした。
In verses 4 to 5, Jesus tells his disciples to wait in Jerusalem for the promise of the Father, and he promises them that they will be baptized with the Holy Spirit.
4節5節ではエルサレムにとどまって父の約束を待ちなさいとイエス様は弟子たちに言っておられる。そしてあなたたちは聖霊のバプテスマを受けますと予告もしておられます。
Other scriptures link Christ's ascension to the sending of the Holy Spirit in a similar way. In John chapters 14 and 15, Jesus promises that he will send the Holy Spirit to the disciples after he has departed from them.
イエス様が昇天されたこと、そしてそれによって聖霊様が下られたこと、この関係を同じように関連付けて言っている箇所は、例えばヨハネの福音書の14章、あるいは15章を読むと、イエス様が弟子たちと別れた後に、イエス様は聖霊を送ると約束されている記事があります。
Now, it might actually be tempting to see the Holy Spirit as some sort of consolation prize.
このように考えると、イエス様、聖霊様の存在そのものが、イエス様が昇天されれば自動的に与えられる何か、教義の最後にみんなに漏れなく与えられる残念賞のように思えなくもありません。
We might think something like this. Okay, Jesus' ascension is nice for him, but it's disappointing for us.But the Holy Spirit's nice. Not as nice as having Jesus himself, but nice.
こんな風に言う人がいるかもしれない。イエス様、あなたは天に昇られてよかったでしょうけれども、私たちはがっかりしています。聖霊様は良いお方です。でも、イエス様、あなたご自身の方がもっと良かった。聖霊様もいい方なんですけどね、っていう具合に。
But to see the relationship between Jesus' ascension and the descent of the Holy Spirit in this way would be to miss something important.
でもこういう具合にイエス様が昇天されたので自動的に聖霊様が下ってこられたという具合に考えてしまうと一つ重要な点を見逃してしまいます。
It would mean to miss the way in which the sending of the Holy Spirit, no less than Jesus' own ascension, is linked to Christ's kingship.
それはイエス様が昇天されたことと同じくらい聖霊様が下られたこともイエス様が王として御座に就かれたことにつながっているというところを見逃してしまうのです。
In his letter to the Ephesians, Paul gives us a framework that helps us to see how Christ's ascension is part of the good news of the kingdom.
パウロが書いたエペソ人への手紙の中に、イエス様の昇天が天の御国の良い知らせの一部分であることが分かるように書いてある箇所があります。
One of the most startling claims that Paul makes is that we believers have ascended with Christ.
その中で、パウロの表現の中でびっくりするような表現が一つあります。それは、私たちはキリストにおいて、キリストと共に天に上げられた存在であるという表現です。
In chapter 2, verse 6 of Ephesians, he writes, And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus.
エペソの2章6節にこういう表現があります。私たちはイエス・キリストにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと。
The idea that Christians have somehow been resurrected with Christ is one that Paul explores in his theology of baptism.
この最初の部分のイエス様と一緒によみがえったというところは、私たちが洗礼を受けるときによく勉強する箇所で、パウロが神学を展開したときに語ったことだという具合に学んでいます。
But here we go beyond that to ascension with Christ.
でもここではその議論を超えて、私たちはキリストと共に天に昇ったとまで言い切っている。
How could Paul say this? Surely the first disciples didn't feel like they had ascended with Christ as they stood there gaping at the clouds.
どうしてパウロはここまで言い切ることができたのでしょうか。 呆然と立ち尽くして天を見つめていた最初の弟子たちは、キリストと共に天に上げられた気はしなかったはずです。
The key is the Holy Spirit, which those disciples would receive at Pentecost.
鍵となるのは聖霊様です。ペンテコステの日に弟子たちが受けた聖霊の存在です。
Paul makes clear throughout his letters that the Holy Spirit binds Christians to Christ and transforms them to become like Christ.
聖霊様こそキリスト者をキリストと結びつけ、キリスト者をキリストに似たものへと変えてくださる働きをしておられるんだ。そのことをパウロは書簡を通じて明らかにしています。
It is through the Holy Spirit, which Paul also calls the Spirit of Christ in Romans 8:9, that the Christian becomes a child of God and calls out Abba Father.
ロマ書8章9節では、聖霊様のことをキリストの御霊と表現したパウロは、続く15節で、御霊によってキリスト者は神の子とされ、神をアバ、父と呼ぶのだと言っています。
Because of the Spirit, what is true of Christ is and becomes true of us, and this includes Christ's ascension and enthronement.
聖霊様のおかげで、イエス様において真実であったことは、私たちにおいても真実になります。それは、イエス様が天に昇られたことと、御座に就かれたこととも含めてそれが言えるのです。
But we might object. Is this actually true now, or is it a prediction about the future when Christ comes back?
でもこう反論する人がいるかもしれない。それは今真実なんですか？それともイエス様がもう一回戻ってこられる将来のことを指して真実だと言っているんですか？と。
The answer is, it is both.
答えは両方です。
But to see this, we need to adjust our understanding of what it might mean to reign with Christ.
これを理解するには、私たちがキリストと共に治めるものになる、この治めるもの、それが何を意味するのか、私たちの理解を修正する必要があります。
It is easy to look around us and see that we do not seem to be seated with the risen Christ at the right hand of the Father.
今日お集まりの皆さん、お互いに見回してみて、私たちの誰一人として、復活の主とともに父なる神の右に座しているようには見えない。そう思うのは簡単です。
Nor do we seem to be reigning here on earth, if by reigning we mean obviously being in control.
そして加えて、誰一人としてこの地を治めていそうにもありません。この治めるという意味が支配下に置くという意味であるとしたらです。
But a later chapter of Ephesians helps us to see how Christ is truly reigning and we with him.
しかし、エペソ人への手紙の後半を読むと、イエス様が治めておられるとはどういうことなのか、そして私たちもイエス様と一緒に治めている存在であるのはどういう意味なのかということが描かれています。
In chapter 4, verse 10, Paul makes the interesting claim that Christ ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe.
例えば4章10節、面白い言い方をパウロはしています。キリストはすべてのものを満たすために諸々の天よりも高く上げられた方なんだと。
There is something about Christ's ascension to the right hand of the Father that makes possible his filling of all things. But how does he do it?
イエス様が天に昇られて神の右の座に座にまで登られたそのことによって、すべてのものを満たすことが可能になったと言っている。どういうことでしょう
?Verses 11 to 13 explain how the ascended Christ fills all things.
その答えが続く11節から13節、そこに説明があります。11節、こうして、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
Christ fills all things by pouring out the giftings of the Spirit to build up the church.
キリストの教会を立て上げるために、イエス様は御霊の賜物を注ぎ出してくださった。このことを キリストがすべてを満たすことだとパウロは言っているのです。
And he equips his people for works of service.
キリスト者が使える働きをする、奉仕ができるようにする、そのように整えてくださるのです。
Perhaps the kingdom of God is marked by works of service, not by lording it over others.
このように天の御国は人を支配する場所ではない。むしろ反対で人に使える場所である。そういうところが特色なんではないでしょうか。
Once we put it that way, the answer becomes obvious. Of course, that's what the kingdom of God looks like.
このように見てくると答えはおのずから導かれます。天の御国はまさにそのように使えるところなのです。
Jesus himself said so in Luke chapter 22. At the Last Supper, just before he is betrayed, he says this.
イエス様ご自身もルカ22章でこのことは言われている。最後の晩餐でご自身が裏切られる直前にこのことを言われたのです。25節から。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。
Remember that the disciples had asked Jesus just before his ascension whether he was now finally going to restore the kingdom to Israel.
ここで思い出してほしいのはイエス様の昇天の直前に弟子たちが質問したその質問です。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。
They seem to have been still thinking about a kingdom in which Israel had all the power.
この時、弟子たちの頭の中にあったのは、依然として人を支配する国、それがイスラエルであると頭に描いていたようです。
But Jesus' non-answer to their question actually turns out to have been the answer.
その弟子たちの質問に直接答えておられないイエス様の姿が実は質問に対する答えになっていたのです。
He did not simply tell the disciples that they weren't supposed to know the timing.
どういうことかというと、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもいいと言われただけでなくて、
He also told them this, but you will receive power from the Holy Spirit when the Holy Spirit has come upon you.And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
8節で、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと言われた。
The Holy Spirit actually is the answer to their question about the kingdom, because it will empower them to be Christ's witnesses throughout the world.
聖霊様の存在こそ弟子たちの御国に関する質問の答えだったのです。聖霊様によって弟子たちは世界のどこに行ってでもイエス様の証人となる力が与えられたからです。
As the rest of the book of Acts shows, it will empower them to be Christ's witnesses through their works of service.
これ以降の使徒の働きには弟子たちがまさに力を得てキリストの証人として仕えていったそのストーリーが描かれているのです。
Seeing this interplay between Christ's kingdom, the Holy Spirit, and service helps us to make sense of an interesting combination of ideas again in Ephesians.
このようにキリストの御国と聖霊様と奉仕すること、この3つに関連性がそれぞれあるんだという具合に見てくると、エペソ人への手紙の中でパウロが用いた興味深い組み合わせが理にかなっていると分かってきます。
In Ephesians 2:6, as we have seen, Paul says that God has seated us with Christ in the heavenly realms.
エペソ2章6節、先ほどもう一回見たところですけれども、ここでパウロは私たちは神様によって キリストと共に天のところに座らせてもらったと言いました。
But then in Ephesians 2:10, he says that we are God's handiwork, created in Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do.
そう言いつつ、十節では私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたし、その良い行いも神様があらかじめ備えてくださると言っています。
We might think that sitting with Christ at the right hand of the Father means that all the work is done, but it doesn't.
私たちがキリストと共に挙げられて神の右の座についたのであれば、それで全てが完了していると私たちは思いがちですが、聖書はそうは言っていない。
Sitting with Christ at the right hand of the Father means empowerment for the works of service that God has set before us.
そうではなくて、イエス様と共に私たちが神の右の座についているんだということは、神様のための奉仕を私たちがこれから実行している力が今もう与えられているんだと、そういう意味なのです。
I want to close with a very brief analogy. My goal is to help us think about what the ascension of Christ means for our relationship with Jesus, and also for the relationship between earth and heaven.
簡単な比喩を紹介して終わります。イエス様が昇天されたことは、私たちとイエス様との間にあってどういう意味を持っているのか、またこの天と地との関係の中にどういう意味があるのか、このことについて今日は解き明かしをしたいというのが今日のメッセージの私の目的でした。
Imagine that the Holy Spirit is like a rubber band binding us to Christ.
聖霊様をこのように輪ゴムのような存在だと思ってください。私たちは輪ゴムという聖霊様によってイエス様と結び合わされています。
The tension in rubber bands pulls things together.
私たちは輪ゴムの張力によってイエス様とキリストと縛られるようにしてくっついています。
When Christ ascended to the right hand of the Father, we who are banded to him by the Holy Spirit are pulled towards the heavenly kingdom.
そしてイエス様が天に昇られて神の右の座に着かれたとき、輪ゴムの張力、つまり聖霊様の力によって私たちも天の御座の方に引き上げられます。
But the same tension pulls heaven towards earth. It pulls us together.
ところが、私たちを天に引き上げた同じ力が今度は天を地に向かって引っ張っています。私たちは一つの輪の中で両方から同じ力で引っ張られているのです。
The point of the rubber band is not to yank us out of where we are now to follow Christ out of this earth. After all, Christ himself will be coming back.
私たちを今いるところから無理やり引っ張り出したり、キリストに従うために無理やりこの世から出て行かせたりするのが輪ゴムの張力、つまり聖霊様の働きではなくて、ないんです。
But with Christ enthroned in heaven, he pours out his gifts and power on us through the Holy Spirit to draw the two closer together.
そうではなくて、イエス様が御座に着かれたことによって、イエス様はご自身の賜物、ご自身の力を聖霊様によって私たちに注いでくださる。それによって私たちとご自身となお一層強く結び合わせてくださるのです。
There are many other important points to explore about the ascension of Jesus. I haven't even touched on his ministry as our heavenly high priest, which is described in Hebrews.
イエス様の昇天についてはもっともっと考えなくてはならない重要なことが含まれています。例えば、ヘブル人への手紙に記されている天の大祭司としてのイエス様の働きについては今日は触れませんでした。
But I hope I've given you at least a few reasons for celebrating the ascension of Jesus as good news.
しかし今日のメッセージでイエス様が昇天されたことを良い知らせとしてお祝いすることができるのだといういくつかの理由は紹介できたかなと思います。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, remind us of the good news that Christ is seated at your right hand.
天の父よ、イエス様が父の右に座しておられることを私たち良い知らせとして捉えることができるように。
Remind us of the good news that we too are seated with you in Christ Jesus.
そして私たちもイエス様と共に父の右に座している、そのことも良い知らせとして捉えさせてください。
Empower us by your Holy Spirit for works of service that build up the body of Christ.
キリストの体を立て上げるために私たちが仕えていく力を聖霊様を通して与えてください。
The name of your Son, our Savior, Jesus Christ.
あなたの御子、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。